新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この放送は株式会社ハッシュハブの提供でお送りします。ハッシュハブは2018年4月に設立されたブロックチェーン総合企業です。国内最高利率の貸し暗号資産サービスハッシュハブレンディングや法人個人向けに暗号資産やブロックチェーンに関するレポートを毎月20本以上提供するハッシュハブリサーチ、そして国内企業をクライアントにしたブロックチェーン関連の開発支援などを行っています。そして現在ハッシュハブではエンジニア、リサーチャー、経営幹部候補など様々なポジションを募集しています。ご興味ある方は採用サイトをぜひご覧ください。 URL は https://recruit.hashhub.tokyo/ recruit.hashhub.tokyo/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。本日は8月19日木曜日、それでは今日のニュースいきましょう。コインベースが日本で暗号資産取引所サービス開始。三菱 UFJ 銀行からクイック入金対応。ギタリストの雅、9月に NFT プロジェクト始動へ。リキッドグローバルがハッキング。被害額は約69億円か。ブロックチェーンコンテンツ協会が JBA に合流。部会として活動へ。NBA シカゴブルズ、チリーズのソシオス .com と提携。同時コイン財団が再設立。ビタリックやイーロンマスクの法律財務顧問もボードアドバイザーに。 SMBC 日興証券が日本暗号資産ビジネス協会 JCBA の準会員に。一つ目のニュースいきます。アメリカ暗号資産取引所大手のコインベースの日本法人コインベース株式会社が日本における暗号資産取引所サービスの開始を8月19日に発表したというニュースです。すでにサイトやアプリは公開されています。本日午前9時より日本参入の記者発表会が開催され、コインベース株式会社代表取締役社長北沢氏、及び同社マーケティングビジネスオペレーション部長キム氏が登壇しました。またコインベースグローバル CEO のグローバルアームストロング氏もビデオメッセージを寄せ、日本市場参入における戦略から今後の展開についてなどが発表されました。ブライアン・アームストロング氏はビデオメッセージで、日本は暗号資産をいち早く取り入れた国であり、暗号資産の取引量は世界最大級ですと話しました。そしてコインベースが展開する他の国々と同様に、私たちは日本の規制に完全に準拠した、最も使いやすく最も信頼できる取引所になることを目指していますと話しました。また記者会見で北沢氏より三菱 UFJ 銀行を決済パートナーとして迎え、クイック入金を本日より提供することが発表されました。当初の取扱い銘柄はビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、ライトコイン、ステラルーメンの5銘柄。なお、ローンチの際は取引所機能ではなく、販売所機能の提供から開始されるとのことです。なお、販売手数料は 1.99%。そこにスプレッドなども含まれているとのことです。また、三菱 UFJ 銀行からの日本円のクイック入金の手数料は無料とのことです。コインベースは2012年に IBM や Airbnb のエンジニアだったブライアン・アームストロング氏とゴールドマン・サックスのトレーダーだったフレッド・エルザムらによって設立された企業です。主軸事業の暗号資産取引所コインベース及びコインベースプロはアメリカを拠点に世界100カ国以上でサービスを提供しています。なお、取引所事業だけではなく、保管サービスやステーブルコインの発行、スタートアップ投資までその事業内容は多岐にわたります。そして今年4月14日に同社がアメリカのナスダックへ直接上場し、取引初日に時価総額が1120億ドルに達したことで話題を呼びました。なお、日本におけるコインベースのこれまでの動きとしては2018年に日本法人を設立、そして昨年3月2日にその日本法人が金融庁の認定資金決済事業者協会、日本仮想通貨交換業協会 JVCA に第2種会員として入会。その後、今年6月18日に第2種会員から第1種会員へ変更され、交換業登録を完了させていました。日本法人設立から約3年、本日いよいよ日本でのサービス開始に至りました。各国の規制に準拠する形で世界展開を進めてきているコインベースですが、昨今のアメリカでは DeFi 銘柄やミームコインなど通貨の新規取り扱いに積極的な印象が強いです。そんなコインベースが日本で本格始動することが、日本の暗号資産業界にどのようなインパクトをもたらすか期待が高まります。 続いてのニュースいきます。世界的ギタリストのミヤビが NFT プロジェクトをマーケットプレイスコレクションにて開始することが8月18日にユニバーサルミュージックジャパンによって明らかになったというニュースです。コレクションはライフネット生命創業者の岩瀬大輔氏が創業し経営する NFT 関連企業です。マーケットプレイスの基盤はフローブロックチェーンとなっています。ミヤビの NFT プロジェクトは9月15日にオリジナルフルアルバムイマジナリー発売に加えて開始されるものとなっています。ちなみにこのアルバムはミヤビの40歳の誕生日となる9月14日に合わせてリリースされます。この NFT プロジェクトではカン・ダニエルとのコラボレーション楽曲ハッシュハッシュフィート・カン・ダニエルのミュージックビデオからインスパイアされた完全オリジナルのスペシャルエディションアイテムやミヤビの活動の背景を収めたモーメンツアイテムがローンチされる予定とのことです。また NFT プロダクトの販売はアルバム発売日以降に予定されており、詳細は追ってコレクションより発表が行われるとのことです。ミヤビはアルバム発売に際して次のようにコメントしています。世界は反転する。想像力こそが未来を作る唯一の扉だと僕は本気で信じています。今回のアルバムのプロデューサーでありコレクションの創業者でもあるジェフ・ミヤハラ氏は次のようにコメントをしています。ミヤビは私がこれまでご一緒してきたアーティストの中でも表現力、インスピレーションにあふれる貴重なアーティストでした。彼の音楽、そしてメッセージは今まさにこの世界に必要としているものだと信じています。ミヤビの新しい声、それが今回彼と音楽を作る中で私たちが見つけたものです。彼のギターサウンドは誰もが知るところ、今度は皆さんに彼の叫びを聞いていただきます。続いてのニュースいきます。暗号資産取引所リキッドグローバルが8月19日にハッキングを受け、資産の入出金を停止したことが明らかになったというニュースです。日本のコイン株式会社のシンガポール現地法人であるコイン PTE が入出庫管理に利用していた MPC ウォレットがハッキング被害を受けたとのことです。コイン株式会社は影響を確認中とし、分別管理に利用しているコールドウォレットは安全であり、お客様からお預かりしている資産への影響は確認されておりませんと公式ブログに掲載しております。なお、ハッキングされたのはホットウォレットでインターネットに接続されている状態で暗号資産を管理するタイプのものです。現在リキッドグローバルは安全性が高いコールドウォレットに資産を移動させているとのことです。なお、リキッドグローバルはハッキングされた暗号資産はビットコイン、イーサリアム及び ERC20 トークン、トロン、XRP であるとツイートしています。またリキッドグローバルが公表する各暗号資産のアドレスに基づきオンチェーンデータを参照すれば被害総額は合計約69億円となります。その内訳は次の通りです。ビットコイン約 107BTC、 日本円にすると約5億2000万円、イーサリアムおよび ERC20 トークン約 14,905 イーサ、日本円にすると約49億円、トロン約260万 TRX、 日本円にすると約2300万円、リップル約1151万 XRP、 日本円にすると約14億円となります。コインは公式ブログで現在も詳細は調査中ですので、暗号資産の入出庫再開状況の進展がありましたら E メール、ツイッターにてご連絡させていただきますと記載しております。続いてはニュースいきます。一般社団法人ブロックチェーンコンテンツ協会が一般社団法人日本ブロックチェーン協会 JBA に合流することを8月19日に発表したというニュースです。合流の目的は国内事業者の国際競争力強化のための環境整備やガイドライン整備を一層推進するためとのことです。ブロックチェーンコンテンツ協会は NFT に関する適切な環境づくりを加速させるために合流の道を選んだとのことで、今年の秋頃に合流し JBA ブロックチェーンコンテンツ部会仮称として活動していくとのことです。ブロックチェーンコンテンツ協会の会員数は13社あり、正会員はアクセルマーク株式会社、ダッパーラボ株式会社、グミ株式会社、スマートアプリ、ダブルジャンプ東京株式会社、株式会社ハッシュキー DX、 株式会社フィナンシェとなっています。ブロックチェーンコンテンツ協会の主な活動はガイドライン策定やノンファンジブル東京などのカンファレンス開催でした。ガイドラインはブロックチェーンコンテンツ業界の健全な発展に必須である消費者保護の実現などを図るために事業者自らを律するため守るべき基準を掲載したものとなっています。ガイドラインは随時アップデートされていて2020年3月24日と2020年12月25日の2回に分けて交付されていました。一般社団法人ブロックチェーンコンテンツ協会代表理事国光博直氏は次のようにコメントをしています。ブロックチェーンコンテンツ協会は2018年から NFT DApps の振興を支援するために活動を行ってまいりました。現在国内海外で NFT 領域で事業を営む15社が加盟しています。この度 JBA に合流することでより広範囲な支援を加盟企業の皆様に行える体制を構築し、この業界の発展に貢献していることができればと思います。NFT is now。 一般社団法人日本ブロックチェーン協会代表理事加納雄三氏は次のようにコメントをしています。 NFT 領域で活躍されている会員企業の多い BCA が JBA に参画いただくことで NFT に関わる活動の幅が一気に広がるものと確信しております。また国内のみならず海外の NFT 関連の有益な情報を得る機会が増え、会員企業にとっても知見が広がるなどメリットは非常に大きいと感じています。引き続き会員企業の皆様、業界のさらなる発展に貢献できるよう尽力してまいります。続いてのニュースいきます。ファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com を運営するチリーズが全米プロバスケットボール協会 NBA 所属のシカゴブルズとの公式パートナーシップを8月18日に発表したというニュースです。ソシオス .com は7日間にわたり NBA 所属チームと提携する取り組みを進めており、今回は5日目の発表となります。残すところ19日と20日に提携発表が控えています。なお今回でソシオス .com と NBA チームの提携は8例目となり、20日には NBA 全30チームのうち10チームがソシオス .com と提携することになります。ソシオス .com ではチリーズのブロックチェーン技術を活用し、プロスポーツチームがファントークンの発行と販売ができるプラットフォームです。それによりスポーツチームは資金調達ができ、またファンはファントークンを購入することでチームが行う投票企画に参加できる権利やグッズなどを入手できる権利などを取得できる仕組みとなっています。なお発表の中ではトークン発行についての日程などは触れられていません。続いてのニュースいきます。ドージコイン財団が再設立したことを8月16日に発表したというニュースです。ボードメンバーやボードアドバイザーが明らかになっています。ボードアドバイザーにはイーサリアム創始者のビタリック・ブテリン氏も加わっております。ボードメンバーは DDP ファウンダー&ドージコインコミュニティベテランのギャリー・ラチャン氏、OG ドージコインファウンデーションベテランでファウンデーションリーガル&ガバナンスのジェンズ・ウィチャーズ氏、ドージコインコアブロックチェーンディベロッパーでファウンデーションプリンシパルエンジニアのミチ・ルミン氏、ドージコインコアブロックチェーンディベロッパーのロス・ニコル氏、FOSS コミュニティアドボケイト&ファンデーションプロダクトリードのティモシー・ステビング氏の計5名です。ボードアドバイザーはイーロン・マスク氏の法律や財務アドバイザーであるジェアード・バーチャル氏、ドージコインコアディベロッパーでドージコインテクニカルアドバイザーのマックス・ケラー氏、 OG ドージコインファウンダーでコミュニティ&ミームズアドバイザーのシベット氏、中本氏、イーサリアムファウンダーブロックチェーン&クリプトアドバイザーのビタリック・ブテリン氏となっております。ドージコイン財団は非営利団体であり、ドージコインの開発サポート、詐欺などを防ぐための商標保護、ロードマップとガバナンスを運営目的にしています。現在ドージコイン財団は今後3年間の予算を確保し、少人数のスタッフをフルタイムで雇用することを検討しているようです。またドージコイン財団は今後数週間のうちにより迅速な統合と簡単な API を可能にするコアウォレットを保管するための新しいプロジェクトを発表する予定とのことです。その狙いはドージコインを使用したいと考えている金融、社会、チャリティープロジェクトにサービス提供するためとのことです。また開発ロードマップは随時明らかにしていく予定とのことです。続いてのニュースいきます。SMBC 日興証券株式会社が一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 JCBA に準会員として加盟したことを8月18日に発表したというニュースです。 JCBA は暗号資産ビジネスを始めるにあたり、テクノロジー、会計、レギュレーション、商慣行などの面から意見交換を積極的に行い、業界の健全な発展を目指すために設立された団体です。2021年8月18日時点で JCBA には正会員が28社、準会員が67社、特別会員が4社の計99社が参加しています。正会員には KDDI、 ビットフライヤー、松井証券、メルコインなどがおり、準会員には EY 新日本有限責任監査法人、 KPMG、 岡三証券などがいます。SMBC 日興証券は創造的企業への変革を目指し、2020年3月に日興オープンイノベーションラボを設立しました。その中のプロジェクトチームの一つにファンダーストームがあります。ファンダーストームは次世代技術と地方創生をテーマに新規事業の企画支援を手掛けるチームであり、そこでブロックチェーン技術を活用して日本各地の伝統的な有形無形資産の価値をグローバルに届ける取り組みを行っていく狙いがあるようです。具体的には日興証券が証券ビジネスで培ってきたノウハウとネットワークを活用して関学と連携し、 NFT をはじめとするデジタル資産の健全な市場発展に貢献していきたいとのことです。これまでの SMBC 日興証券のブロックチェーンに関する取り組みですが、 SMBC 日興証券株式会社、 SBI 証券、野村証券株式会社、株式会社ブーストリーの4社は2021年4月1日に IVET for FIN コンソーシアムを設立したりしています。IVET for FIN コンソーシアムはブロックチェーン技術を用いて発行等が行われる有価証券、セキュリティートークンを取り扱うためのブロックチェーンネットワーク、 IVET for FIN ネットワークを運営するコンソーシアムです。 IVET for FIN ネットワークは参加企業が共同で運営を行うコンソーシアム型のネットワークで、このネットワークで発行されるトークンや取引手段はネットワーク内で標準化されており、参加者は一定のルールに従ってブロックチェーン上のスマートコントラクトやデータを組み合わせて活用することができます。また IVET for FIN ネットワークにより異なる となる金融グループがソフトウェアを自由に改良して再配布を行うことが可能となり、各社が独自開発した仕組みを追加することも可能となります。また SMBC 日興証券は2021年5月25日にセキュリティートークンオファリングの取り扱いが可能となったことも発表しております。
はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはサイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事を新しく公開した際や記事に更新があった際に更新通知としてツイートをさせていただいております。ぜひこちらもツイッター上で新しいひらがな経済漢字で検索してぜひフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。